会見項目1鳥取市相生日生同和損害保険株式会社の包括連携協定締結式について、市長、本市と相生日生同和損害保険株式会社が相互の連携を強化し、市民サービスの向上と地域の活性化を図る目的で幅広い分野で連携する包括連携協定を締結することとなりました。この協定の締結式を12月22日月曜日14時から市役所本庁舎6階の会議室で行う予定としています。連携の内容について資料にも掲載していますが、暮らしの安全安心、産業観光の振興、福祉健康の増進、スポーツの振興、その他市政の推進に関すること、主に5つの分野で連携します。例えば資料3の福祉健康の増進に関するところで、保育所幼稚園向けの事故防止研修会への講師派遣、また介護福祉事業者向けリスクマネジメントセミナーへの講師派遣など、リスク管理に関することをはじめとしたさまざまな分野で連携し、本市の振興発展に取り組んでいくこととしています。2、専門家の知識経験ネットワークを活用、産業振興アドバイザー制度を創設。市長、本市では社会経済情勢の変化や企業ニーズの多様化などの動きに的確に対応して実効性の高い施策を立案推進していくために、この度特定の専門分野において高い見識や豊富な実績を有しておられる方、また本市の産業振興に強い熱意と共感を持って官民共同による活動に協力していただける方、そして市内に拠点を有し、または市内で継続的な活動が見込まれる、そういった方の中から本市の産業振興アドバイザーとなっていただく制度を創設します。これにより施策の実効性の向上や効果的な企業連携の創出、また鳥取市職員の専門知識や企画能力の向上、このようなことを期待しています。このアドバイザーの第1号として株式会社ドークス営業統括式の浅賀健室長を認定させていただく予定です。本市の企業誘致活動、これは県外企業へのアプローチや鳥取の視察のコーディネートなどを行っていくことを想定していますが、こういった企業誘致活動の推進にご協力いただきます。このアドバイザー制度について認定式を行うこととしていますが、具体的な日時は今調整中であり、今後県内外の企業関係者などを随時認定させていただく予定です。3、自動運転バス実証事業の運行ダイヤを決定、市場受付を開始します。市長、現在まで本市では自動運転バスの実証事業を実施してきていますが、本年度もこの実証事業を行います。スケジュールについて昨日11月20日木曜日に自動運転バスの搬入を行いました。また本日10時から一般市場の受付を開始しました。これはインターネットあるいは電話で申し込みしていただき、12月12日金曜日から17日水曜日まで一般試乗を行います。今回の試乗体験は6日間としています。試乗の便数は1日あたり7便で、ダイヤについては鳥取バスターミナルを10時55分に出発して、またこのバスターミナルに11時20分に帰ってくるのが第1便です。最終の第7便は鳥取バスターミナル発16時45分、バスターミナル着が17時10分で、1日7便を予定しています。鳥取バスターミナルから若狭街道、片原通り、鹿野街道、鳥取城跡、若狭街道、バスターミナルといったルートで実証事業を行い、この狙いの一つとして100円バスくるりの緑コースに近づけていくことができるかということも確かめることとしています。市場の定員は1便あたり13名となりますので、今回も多くの皆さんにこの自動運転バスの実証事業に際して試乗していただきたいと思っていますので、改めて皆さんにお願いさせていただきます。4、鳥取駅周辺リデザイン市民フォーラムボリューム2の開催について。 市長、本市では昨年6月に鳥取駅周辺再生基本計画を策定し、さまざまな取り組みを進めているところですが、今年度は次のステップとなる鳥取駅周辺再生整備計画の策定に向けて取り組んでいます。鳥取駅周辺の将来像、またにぎわい創出の形を市民の皆様と共有させていただき、この取り組みの機運を高めていくために市民フォーラムを開催します。開催日時は12月21日日曜日、14時から16時30分まで鳥銀文化会館第一会議室で開催します。関西学院大学教授でいらっしゃる山崎亮先生に基調講演を行っていただき、また株式会社丸庭の斉藤博文代表取締役をファシリテーターとしてパネルディスカッションを行うこととしています。これについてはこちらにポスターがございますが、ぜひ多くの皆様にご参加いただきたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。5、鳥取駅北口欅広場のライトアップ整備について。市長、本市では昨年6月に鳥取駅周辺再生基本計画を策定し、さまざまな取り組みを進めていますが、今年度は鳥取駅北口の欅広場のライトアップをリニューアルし、鳥取駅前のシンボルとしての夜間景観を形成することで、にぎわいの創出と滞在性の向上を図っていきたいと考えています。内容は四季に応じたナチュラルな優しい光で景観に違和感のない演出をしていくこととしています。コンセプトは木々が彩る鳥取の玄関口、迎える光、ナチュラル感としています。点灯開始は12月24日水曜日を予定しており、このライトアップは駅周辺再整備が始まるまでの間通年稼働で運用しますので、この年末から多くの皆様に駅周辺の景観をお楽しみいただきたいと思っています。6、日本遺産キリンの町マグネットステッカーデザイン決定。キリンの町圏域で配布します。市長、日本遺産キリンの町推進協議会では、今年7月の日本遺産認定継続後の機運の盛り上げを図るために、新しいロゴマークやキャラクターを活用した車両の貼り付け用マグネットステッカーを制作するため、そのデザインを決定する人気投票を行いました。そしてこの度決定したデザインで制作したステッカーの希望者への配布を行います。県域住民の皆様にこのステッカーを貼っていただき、交通安全意識の高揚と日本遺産キリンの町の PR をお願いしたいと考えています。ステッカーのデザインについて、この2つのデザインが皆さんの人気投票によって選ばれましたので、ぜひ多くの皆様に活用していただきたいと思っています。配布は今2000部を予定していて、新温泉町さんは12月2日火曜日から抽選による配布ですが、他の鳥取市を含めて1市5町では12月1日月曜日より配布させていただきます。鳥取市は市役所3階の文化交流課34番窓口で配布させていただきます。7、令和7年を振り返って。市長、最後に今回の定例記者会見が今年最後となると伺っていますので、この令和7年を改めて振り返りさせていただきたいと思います。この1年を振り返ってみると、観測史上初めて6月27日だったと思いますが、梅雨が明けたということで、平年が7月19日、昨年が7月21日だったと思いますが、非常に早い時期に梅雨が明け、猛暑が続きました。特に7月は降雨量が少なく、平年に比べると大体10分の1以下の降雨量であり、渇水対策等に取り組みました。また市民の皆様に呼びかけ、熱中症対策に取り組んでいただくようにお願いしました。そういった中、本市では幸いにも台風が直撃することもなく、比較的大きな災害は発生しなかった年でした。一方で全国では各地で大規模な火災や豪雨、また地震など甚大な被害が相次いだところであり、災害はいつどのような形で起こるかわからないため、平時からの備えをしっかり着実に進めることが 何よりも重要であると考え、今年1年は先手を打った防災・減災の対策に取り組みました。具体的には4月に防災 DX を一層推進し、避難情報などをさまざまな媒体で一斉配信できる防災情報統合管理システムの導入に加えて、一人一人の防災行動計画であるマイタイムラインの作成機能など、鳥取市防災アプリの機能強化をさせていただきました。さらに地図表示で防災情報を分かりやすく集約して発信する鳥取市防災ポータルサイトも整備し、情報の見える化と迅速な共有の仕組みを構築しました。また避難所の環境改善に向け、簡易ベッドなど資機材の充実を図るとともに、早期の避難所開設を可能にする緊急解錠システム、鍵を開けるシステムの整備を今進めています。また子ども・子育て施策の充実にも引き続き積極的に取り組みました。まず昨年度、公立保育所3園で開始した子ども誰でも通園制度については、今年4月から順次拡大し、公立保育園4園、私立保育所等10園、合わせて14園で受け入れを実施して、より多くのご家庭にご利用いただきやすい環境づくりを進めました。また8月5日には、子ども未来会議を開催し、32名の小学生の皆さんから、防災やまちづくりなど、さまざまなご意見をいただきました。子どもたちに市政への関心や理解を深めていただくとともに、自由な思いを直接お伺いする大変貴重な機会になったと考えています。また、歴史文化を生かしたまちづくり、市民の皆さんの誇りの醸成、シビックプライドの醸成にも取り組みました。まず、鳥取城跡では、本年1月から神風閣の令和の大修理に着手し、これは令和9年9月頃までの工期を予定しています。これまでこの神風閣は、鳥取城跡の観光の拠点機能も担ってきましたが、これに代わる機能として4月6日にガイダンス施設、鳥取城跡神風閣展示館を敷地内にオープンしました。城跡の歴史・魅力を分かりやすく紹介する拠点として、多くの皆様にご利用いただいています。また、大手途上路では復元整備を進めてきた中野御門、渡り櫓門が3月に完成し、これで大手門である中野御門全体の復元が完成しました。これを記念して4月26日には大手門の開門式を開催し、当日はとても素晴らしい天候に恵まれて、市内外から約1000人の多くの皆様に開門式にご参加いただき、門のくぐり染めを行っていただきました。さらに9月27日から鳥取城跡や若狭街道で実施しているライトアップの対象エリアを中野御門や県庁近くの美濃浦家武家門、また鳥銀文化会館から鳥取赤十字病院前の樹木などにも拡大し、夜も歩いて楽しめる街の充実に取り組んだところです。また観光交流の推進について、年間を通じて国内外から人を呼び込み、にぎわい創出に継続して取り組みました。4月13日から半年間、大阪・関西万博が開催され、これに合わせて4月25日から砂の美術館第16期展示砂で世界旅行日本を開催しました。入館者数は先月末現在で約32万3000人と昨年度を4万7000人上回っており、多くの皆様にご来場いただいています。また7月31日にはキリンの町圏域の構成文化財が生み出す日本遺産ストーリーの認定継続が決定しました。今後もこの圏域の連携を一層強化して取り組んでいきたいと考えています。さらには第61回鳥取シャンシャン祭りについて、8月13日から15日までの3日間で約35万人と多くの人出で大いに賑わいました。祭りの開催期間中には鳥取市の姉妹都市である岩国市、郡山市の両市長をはじめ、訪問団の皆様にお越しいただき、交流の絆を一層深めたところです。また、持続可能なまちづくりの実現に向けて、県案実行への対応など、さまざまな取り組みを進めています。先ほども触れたように、 鳥取駅周辺の再整備については、リデザイン会議で新たなバスターミナルや複合施設のレイアウト案について精力的に議論を進めて着実な前進を図ったところです。また来月21日には鳥銀文化会館で市民フォーラムを開催し、ぜひ多くの皆様にご来場いただきたいと考えています。また市役所旧本庁舎跡地の広場整備や公設地方卸売市場の再整備、また脱炭素先行地域の取り組み、地域共生社会の実現に向けた施策など、重要施策を一つ一つ着実に進めてきました。国は6月に地方創生 2.0 の再起動をということで基本構想を取りまとめられました。本市も鳥取創生 2.0 として地方創生の再起動に向けて、これまでの成果と課題を検証し、多くの皆様のご意見や若手職員のアイデアを積極的に取り入れて、次期総合計画と創生総合戦略の策定を進めてきました。この地方創生 2.0 を提唱された石破前総理におかれては、米国との関税交渉、また賃金・物価高騰への対策、防災庁の設置に向けた取り組みなど、国内や山積する国政の課題に果敢に取り組まれ、厳しい政治情勢のもとにあっても粘り強く国政を前進させ、また地方に寄り添った政策にご尽力いただいたことに、改めて深く敬意を表させていただくとともに、心より感謝を申し上げたいと思います。国におかれては、引き続き人口減少、少子高齢化への対応や東京一極集中の是正、また地域経済の再生など様々な課題がありますが、地方の実情に即した政策の推進を期待させていただきます。国内外の情勢は日々目まぐるしく、また大きく変化しており、なかなか先行きが見通せない状況が続いています。そういった中において、令和8年も市役所職員一丸となって、引き続き市政のさまざまな課題に正面から向き合い、着実に取り組んでいきたいと考えています。この1年間ちょっと早いですが、大変お世話になりましたことに、心より感謝を申し上げる次第です。